新約聖書96ページマルコによる福音書15章42節から16章の19節であります。マルコによる福音書15章42節から、すでに夕方になった。その日は準備の日、すなわち安息日の前日であったので、有馬太屋出身で身分の高い議員ヨセフが来て、勇気を出してピラトのところへ行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た。この人も神の国を待ち望んでいたのである。ピラトはイエスがもう死んでしまったのかと不思議に思い、百人隊長を呼び寄せて、すでに死んだかどうかを尋ねた。そして百人隊長に確かめた上、遺体をヨセフに下げ渡した。ヨセフは雨布を買い、イエスを十字架から下ろしてその布で巻き、岩を掘って作った墓の中に納め、墓の入り口には石を転がしておいた。マグダラのマリアとヨセの母マリアとは、イエスの遺体を納めた場所を見つめていた。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメは、イエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい。お納めした場所である。さあ、行って、弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。イエスは週の初めの日の朝早く復活して、まずマグダラのマリアにご自身を表された。このマリアは、以前イエスに七つの悪霊を追い出していただいた婦人である。マリアはイエスと一緒にいた人々が泣き悲しんでいるところへ行って、このことを知らせた。しかし彼らは、イエスが生きておられること、そしてマリアがそのイエスを見たことを聞いても信じなかった。その後、彼らのうちの二人が田舎の方へ歩いていく途中、イエスが別の姿でご自身を表された。この二人も行って、残りの人たちに知らせたが、彼らは二人の言うことも信じなかった。その後、11人が食事をしているとき、イエスが現れ、その不信仰と頑なな心をお咎めになった。復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。それからイエスは言われた。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。 手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方弟子たちは出かけて行って、至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によって、はっきりとお示しになった。今日は、キリストの復活を記念する礼拝であります。今日だけがそれを記念する礼拝というわけではなくて、キリストの復活がなかったならば、教会の歴史はありません。これはもうはっきりと私たちがわきまえなければならない事柄であります。キリストが復活しなかったならば、キリスト教会は存在しません。人の集まりとしての教会という、そういう団体は生じたかもしれませんが、しかし、私たちが今、こうして集まって主を礼拝している、また主を信じて歩む、そのような教会は生じません。まあ、もっと単純に言えば、キリストが復活しなかったならば、私たちの信仰もありません。あるいはもっと私自身に引きつけて言うならば、キリストが復活しないのであれば、私はここにいません。なぜか、もしキリストが復活しなかったならば、教会は、ただ人が集まって歩んでいるだけであって、またキリストが復活しなかったならば、私たちはそれぞれの人がただ一人で自分なりの信仰を歩むだけだからです。キリストが復活したから、たとえ二人でも三人でも集まるならば、そこに私がいるとおっしゃって、そこにキリストの教会が生じます。キリストが復活したから、私たちは一人で歩んでいるようですが、一人ではありません。インマヌエルが実現するということです。主は我らと共におられる。主が我らと共におられることもなしに続ける信仰生活とは、とても奇妙なものであります。ありえない。そういう意味で、常に私たちはキリストの復活を土台にして歩んでいる者たちでありますけれども、一年に一度、そのことに焦点を当てながら、キリストの復活を覚えることはとても意味のあることと思います。キリストが十字架にかかって死んだということは、本当に文字通り死なれました。このマルコによる福音書が伝えるところによれば、朝の9時に十字架につけられて、3時に息を引き取ったとあります。6時間。普通十字架につけられた者はそれような短い時間で息を引き取ることはなく、何日も十字架の上で苦しみながら、その惨めな姿を人々に晒しながら最後息絶えていく、それが十字架の死であったと伝えられています。しかしイエスの死があまりにも早いので、イエスを十字架につけたピラトは不思議に思ったと今日の箇所にはあります。15章の42節からのところを見ますと、すでに夕方になった、その日は準備の日、すなわち安息日の前日であったので、有馬屋出身で身分の高い議員ヨセフが来て勇気を出してピラトのところへ行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た。この人も神の国を待ち望んでいたのである。この申し出を受けてピラトは、 イエスがもう死んでしまったのかと不思議に思い、百人隊長を呼び寄せて、すでに死んだかどうかを尋ねた。そして百人隊長に確かめた上、遺体をヨセフに下げ渡した。他の福音書が伝えるところによれば、あまりにも早く死んだので、確かめるために槍を脇腹に刺したとあります。しかし全然反応がなくて、その刺したところからは血と水が出てきたと伝えています。まあ、あまりにも早すぎる死でした。そして、このアリマタヤのヨセフという人は身分の高い人だとあります。身分の高い人。これはとても実は意味のあることです。このヨセフがこのイエスを引き取りに来たということはですね、意味のあることです。彼は身分の高い議員だったとありますけれども、この議員たちがイエスを十字架につけたんですから、イエスを十字架につけた人々の側にいたものですね。でもこの人はイエスを信じていました。信じてはいたけれども、それを公に言い出すことはためらいながら信じ続けていた。でもイエスがあの十字架で死ぬありさまを見て、最後まで本当に誰を傷つけるわけでもない、罵るわけでもない、まことに最後の最後まで神の子として人々から罵られながらも、なお本当にその通りの神の子として十字架にかけられる前に人々から人気を集めていた時にも、ああ本当にこの人は神の子だろうか、あるいは神様から使わされた人だろうかと人々が問いながら、ある人たちはこの人は神から使わされた人だとこう認めていた。そのことを全く裏切ることなくですね、とことん恥ずかしめられているのに裏切ることなく死んだ姿を見てですね、このヨセフはおそらくせめて、本当にせめてその弔いだけは真っ当な仕方で普通の仕方でしたいと思って勇気を出してその取り下げを願ったことと思います。この勇気を出してというのは、パッと湧き出すような勇気という言葉ではありません。犠牲を払ってという、犠牲を覚悟してということです。もしこのことで何か犠牲を被ることがあったとしたらですね、自分たちの仲間から何か損害を受けたり、実際イエスを信じる者があれば街道から追放するという、そういう取り決めさえすでになされていたわけですから、このイエスをそのように葬るということは大変な勇気。でもなんとか真っ当な弔いだけはして差し上げたいと思ったことと思います。これは意味のあること。ヨセフ自身のその心にも意味がありますが、さらにこれには意味がある。この議員たちはですね、イエスがそのように死んだ姿を見て一つのことに思いつきました。これはマタイによる福音書の26章に出てきます。お開きにならなくても結構です。失礼、26章ではありませんね、27章です。27章の62節から私が読みますので、どうぞお聞きになっていてください。マタイによる福音書です。明くる日、すなわち準備の日の翌日、祭司長たちとファリサイ派の人々はピラトのところに集まってこう言った。閣下、人を惑わすあの者がまだ生きていた時、自分は3日後に復活すると言っていたのを私たちは思い出しました。ですから三日目まで墓を見張るように命令してください。そうでないと弟子たちが来て死体を盗み出し、イエスは死者の中から復活したなどと民衆に言いふらすかもしれません。そうなると人々は前よりもひどく惑わされることになります。ピラトは言った。あなたたちには万兵がいるはずだ。行ってしっかりと見張らせるがよい。 そこで彼らは行って墓の石に封印をし、晩兵を置いた。3時にイエスが息を引き取って、そして日没から安息日が始まりますので、この数時間の間にヨセフはピラトのところに飛んで行ってですね、この遺体を引き取らせてくれと言って引き取って墓に日没前に葬りました。まあ、安息日からはもう死ぬとしてはいけませんから。もう歩く距離さえ彼らは決めた距離以上歩こうとしない。こういう宗教的な生活をしているわけですから。この日没までの間に有馬太やノセフが先ほど見たように引き取りに行って、引き取って墓に納めて、そして墓に納めたんだと。自分たちの仲間のあのヨセフが納めたんだと。まあ、このことを聞いたときに、イエスを十字架につけた人々は待てよと。墓に納めて、これで終わりというわけではないなと。弟子たちがあの死体を盗み出してイエスが復活したと言いふらすかもしれない。キリストが何度も何度も言っていたその言葉ですね。私たちは最小立法学者、私は最小立法学者長老たちから恥ずかしめられて十字架につけられて死んで、まあ、この言葉自体も挑戦的ですね。自分を殺す人たちを特定しながらそうやって語ってるわけですから、弟子たちにだけこっそりと語ったわけではありません。その言葉はいろんな仕方で彼らの耳にも入っていたでしょう。で、3日目に復活することになっているんだと、こう語ってるわけです。だから、その3日目に復活することになっているということを弟子たちが自分たちなりの仕方で実行するかもしれない。まあ、こう考えたわけですね。この墓への葬りをしたのが有馬太のヨセフだということは、とても意味のあることです。彼がそういうことをするとは思わないわけです。きちんと葬った。大きな石を転がしておいて、弟子たちに便宜を図ったりとかですね、弟子たちと組んで、イエスの遺体をそこから盗み出すような、そういうものではなかったということ。もちろん、有馬太やヨセフにそういうふうな意図などあろうはずもあります。もう精一杯の勇気を振り起こして、なんとかきちんとした葬りだけをしたいの一年。実際、一つ間違えばこれで彼は本当に大変な犠牲を払う可能性もあるわけですから。それをちゃんと考えてやってるわけです。まあ、そういう意味で、そこにちゃんと葬られたと。そして葬ったのを見て、イエスを十字架につけた人々がこういうふうな考えを持ってそれを防ごうとして晩兵を置いたと。とても重要なんですね。ことです。そして、それから復活が続くわけです。イエスを十字架につけた人々は、ああ、そういえばイエスは復活すると言ってたな、しかも3日目だと言ってたな、と。これは、金曜日の午後に十字架で息絶えて死んで1日目。そして日没から当時の1日というのは始まりますから。そして2日目。次の日の土曜日の日没まで2日目。そして日没からまた3日目が始まるんですけれども、その3日目が始まってすぐにイエス様は復活などなさりません。実際日没ですから弟子たちも、まあ、女たちがそのお墓に行くわけですけども夜お墓には行けません。そしてまた3日目が日没から土曜日の日没から始まって月曜日の朝です。明け方早く今日の箇所、女たちがお墓に行きました。有馬太のヨセフが用意してイエス様の遺体を葬ったお墓に行きました。有馬太のヨセフが神の国を待ち望んでいたとありますけれども、この待ち望んでいたというのは、この方こそメシアかなと思っていたけれども、違ったということですね。この方が神様から使わされたお方であることは信じていたでしょう。でも、さらに来たるべき方を待たなければならないと信じていたということです。だから有馬太のヨセフももちろんイエス様の復活など期待していません。 マルコによる福音書の16章に戻りますと、16章の一節、安息日が終わると、とこあります。安息日が終わると、先ほど申し上げたように、これは日曜日の朝です。もうすでに土曜日の日没から3日目が始まっています。もう安息日が明けた3日目が始まっています。でもその安息日が終わって、日没から、そして夜が明けたその朝ということ。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。女たちが言ったことも意味のあることですね。自分たちでは転がせないわけです。無理です。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、大さめした場所である。まあ、空の墓を見せたわけです。ほら、大さめした場所。女たちは後から香料を塗りに行こうと思っていましたから、このイエス様に、その遺体に、自分たちが今してあげられることは、もうできる限りのことをしてあげようと思っていましたから、イエス様が納めた場所、よく確認したことが他の福音書で出てまいります。そしてその場所へ安息日後明け後行ったわけです。そしたらそこで空の墓を見せられたわけですね。そしてその説明は、あの方は復活なさってここにはおられないんだと。これを聞いて、その女たちが、そうだ、そうか、やったと、イエスは復活なさったんだと喜んだかといえば、そうではありませんでした。こうです。八節、婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったのである。本当に恐ろしかったわけです。さらに九節からのところでは、空の墓ではなくて、イエス様がその女たちの一人であるマグダラのマリアに現れたことが出てまいります。9節から読むとこうです。イエスは週の初めの日の朝早く復活して、まずマグダラのマリアにご自身を表された。このマリアは以前イエスに7つの悪霊を追い出していただいた婦人である。マリアはイエスと一緒にいた人々が泣き悲しんでいるところへ行って、このことを知らせた。しかし彼らはイエスが生きておられること、そしてマリアがこのイエスを見たことを聞いても信じなかった。弟子たちのところへ行って、私は会いましたよと、イエス様に会いましたよと、復活したイエス様に会いましたよと、お言葉通りでしたよと、しかし信じなかったとありますね。また12節からはこうです。違う弟子たちであります。その後、彼らのうちの二人が田舎の方へ歩いていく途中、イエスが別の姿でご自身を表された。この二人も行って残りの人たちに知らせたが、彼らは二人の言うことも信じなかった。また違う弟子たちがイエス様に出会って、イエス様に会ったと、イエス様だったと、こう伝えましたが、これもまた信じなかったとあります。この12節の事柄はルカによる福音書でほぼ一章を費やして丁寧に語っている箇所です。そして今度は14節、人づてではなくて 人捨てではなくてですね、それこそ一番主だったものである11人の弟子たちの前に現れる前に、まず他の弟子たち、あるいは女の人に出会って、それを通して告げられて、信じるか信じないか、彼らの心を試すかのようにですね、このイエス様の復活は起きたわけです。まあ、復活というのはですね、まあ、特別の用語のようですけれども、これはもともとの意味は起き上がるです。イエス様起き上がったと。死から起き上がったと。死のとこから起き上がった。今度はイエス様の前に、弟子たちの前にこう現れたというわけです。14節。その後11人が食事をしているとき、イエスが現れ、その不信仰と堅くなな心をお咎めになった。復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。現れて叱ったわけですね。まあ、イエス様が叱ってくださることがイエス様の愛です。私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私はその中に入ってその者と共に食事をし、その者もまた私と共に食事をするであろう。これは愛です。叱られる。叱られる。熱心に悔い改めよう。イエス様から叱られて悔い改める。これが信仰生活です。何を叱られてるかわからない。これは私たちの愚かさです。もう叱らない。これは見捨てられたことです。叱られるということは本当に愛ですね。愛です。神様もまた叱ります。愛すればこそ叱ります。叱られるのは嫌です。とても気が重い。気が重いですね。でも、叱る側からすると叱るのが愛です。少し脱線しますが、今日の週報の後ろにも書いておきましたが、イエス様が語られた例えの中に放蕩息子の例えというのがあります。まあ、家出した息子ですね。その息子がですね、財産を使い果たして家に帰るときにですね、とても気が重かったと思います。まあ、考えられないほど重かったと思いますね。まあ、とことん叱られることを覚悟して帰るわけです。もう叱られるどころか何と扱われてもいいと、とにかく雇い人の一人にしてくださいとお願いしようと言って帰るわけですから。そのお父さんが叱るということを考えるとですね、とてももう、帰りたくない。お父さん、天にもあなたに対しても罪を犯しました。どうか私を雇い人の一人にしてくださいと言って頼もうと、もう頼み込もうと言って帰るわけですけれども、まあこれはもうこの上なく気が重かったと思います。実際この息子はですね、飢えても本当にもう食べるものがなくなって飢えてもですね、そこで帰ろうなどとは思いませんでした。何とかしようとしたんです。でも何ともならなくても惨めで、これはもう最後の最後だとなった時にお父さんだと、帰ろうと。で帰ったわけです。でも、それを迎えたお父さんは、まだ遠くにいるのを見ただけで飛んで行って、その息子に迎えて、そして口づけをして、その息子が言う言葉ももうほとんど聞かないで、その息子に着せるものを持ってきなさい、またその息子のために食べ物を用意しなさい、そして祝宴だって大喜びをしたとあります。だから叱るのは愛です。叱られる側にはわかりません。でも叱られる側にそのことが本当によくわかる、これが信仰です。悔い改めて信じる。復活したイエス様は11人に現れて、その不信仰と堅くなな心をお咎めになったとあります。不信仰というのは、 これは人間的な信仰というのは自分の信心です。頑張りです。いろいろ知る、いろいろそのことのために修行をする、努める。だけどもこの私たちがキリストを信ずる信仰は違います。これは賜物です。そしてしかも神様のお働きです。これは賜物ということは神様のお働きです。不信仰というのは神様のお働きを拒んでいたということです。拒んでいた。神様が教えてくださっていた、キリストが見せてくださっていた、キリストが教えてくださっていた、それらを全部拒んでいたということです。それらを役に立たないように退けていたということです。これが不信仰です。不信仰をですね、私たちの努力が足りないなどと勘違いしないでください。私たちは努力してどうにもならないんです。ラクダが針の穴を通るようなもの、これがキリストを信ずる、またキリストの父なる神を信ずる信仰です。神様の側が努力してくださったことなど、そのまま素直に受け入れて、そして生きるのが信仰です。だから無理がないんです。無理やり信じる必要はあります。神様が私たちを説得しようとしてですね、これでもどうだ、あれでもどうだと、これも 見ただろ、あれも分かったか、これも分からないのか、神様の側が私たちを説得してくださっている、その説得を受け入れないことが不信仰です。一番イエス様のことをよく知っていたはずであろう者たちですね、一番イエス様から私を信じるようにと説得されていた者たちがそれを全く役に立たないこととしていた。これが不信仰です。そして固くなな心というのはですね、これは直訳すると、これは乾いた心ということです。乾いた心、水気のない心、一般にも使う言葉のようです。水気のない心、精霊のお働きがないということです。油気がすっかりなくなっている心だということです。聖霊の働きを全く受け入れていない心だということです。自分であれこれあれこれ考えて、ああだこうだと自分の思いや恐れや自分の考えの中で聖霊の働きも受け入れないで乾ききった心になっていることをお咎めになった。喜ぶべきニュースが信じる者たちから入ったはずなのに、女たちが墓に行って空の墓になって復活なさったというグッドニュースが入ったはずなのに、二人の弟子たちがイエス様に会って、そしてイエス様が復活したとグッドニュースが入ったはずなのに、それらを全く聖霊の働き、イエス・キリストが語ったことをことごとく思い起こさせてくださる聖霊のお働きに従って、ああそうかと受け入れて乾ききった心が潤される、喜びや感謝で潤されるようになっていない、そんな惨めな心をおとがめになったということです。しかし弟子たちの弟子たちる本領はですね、叱られてそこから立ち上がることです。いつも叱られて、もう叱られることを喜んでいます。イエス様は彼らに言われた。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方、弟子たちは出かけて行って、至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになった。本当に信じたということです。弟子たちはですね、一人で出て行けるようなものではないんです。イエス様が一緒にいる時にはですね、イエス様を殺そうとする人たちが周りに群がっていました。 いろいろ挑戦もされていました。でも弟子たちはこの11人はですね、イエス様についているから、イエス様が一緒にいるから、決してそれを恐れてそこから逃げ出そうとはしなかったわけです。でもイエス様が十字架にかけられた時、イエス様離れてですね、立っていた時にはもう恐れに取りつかれて、そしてイエス様の死んだ姿を見た時には引きこもって、ある家の中に引きこもって、鍵をかけて、そして閉じこもっていたわけです。だからイエス様が一緒にいなければ何もできない者たちです。その者たちが今度はこうして使わされて、至る所で宣教したというのはですね、これは文字通りイエスと共にまた歩み始めたということです。それも信仰によって歩み始めたということです。イエス様は一緒だということを、イエス様は復活して、そして父なる神の御に座しておられて、天と地の一切の権能を授かっておられて、しかも遠いところにおられるんではなくて、本当に神の国は近づいたとあるようにですね、イエス様がその座についておられる父なる神の右の座はとてもとても遠いところで、そこに行ってイエス様に何かお願いしたり、そのイエス様に何か頼ろうと思うなら、とても遠い旅をしなければならないような場所ではなくて、すぐそこに、父なる神の右に座しておられるけども、すぐ私が目を上げればそこにおられるお方として共におられること、これを本当に信じて歩んでいったということです。またそれはその通りだったということです。その通りだった。世が見るようにはそれを見ることはもう彼らもしなかったし、イエスを信じない人々から見るとですね、とてもイエスが一緒にいるということをその目では確認できなかったと思います。しかしここで最後20節の最後に書かれてある言葉はとても意味深いものです。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることをそれに伴う印によってはっきりとお示しになった。彼らの語る言葉が真実であることをはっきりとお示しになったというのは、彼らが語る言葉は自分勝手に語る言葉ではありません。イエス様から授けられた言葉を語ります。イエス様が悟らせてくださった事柄を語ります。聖書を語ります。私たちが今聖書として手にしているこの聖書の言葉を語りました。この言葉を本当にその通りなんだと示してくださったのは主だというわけです。自分たちが納得したんではありません。主がそのように納得させてくださったということです。その通りなんだと。復活のイエス様を信じないで、その頑なな心と不信仰を咎められたものですけれども、今度はそのイエス様の説得をですね、イエス様が示してくださる全てのものを受け入れて真実だと自らも信じ、そしてまたイエス様も彼らを通して働いてそれが真実であることをお示しになったというわけです。印という言葉について一言だけ説明して終わります。印というのは17節のところで、私の名によって悪霊を追い出し新しい言葉を語る、手で蛇をつかみまた毒を飲んでも決して害を受けず病人に手を置けば治るとあるもんですから、これは数々のみんなをびっくりさせるような技のことかなと思うわけですけれども、それは印の理解としてはとてもとても足りない理解です。語られた言葉が真実であることをそれに伴う印です。これはそれにふさわしい印ということです。ふさわしい印、びっくりさせればいいというわけではないんです。本当に語ったことにふさわしい印です。ふさわしい印です。都合よく自分勝手にですね、あのこともこのことも起きたと、ああなるほど神様は生きているんだと、そのことを人々が都合よく納得できるようなそういう印ではありません。語った事柄にふさわしい印です。そして語った事柄に最もふさわしいことは何かといったら信じるということ。 人々がそれを信じるように働く神様の技ということです。信じるんです。イエス様は確かに天使がイエス様のところで上り下りするようにですね、イエス様と一緒にいるとたくさん不思議な事柄を見たわけですね。弟子たちもまた最初のその宣教においては弟子たちの行くところにおいていろいろな不思議なことが起きたことを使徒言行録で伝えられています。だけどもいずれの場合においてもイエス様が語ったことにふさわしい仕方でしかそのことは起きなかったんです。人々がびっくりしてですね、なんと不思議なことが起きるもんかと、じゃあ一つ私のためにもこの不思議を使ってなんとか問題解決してくれと、このような事柄にその印は伴いませんでした。もし御心ならば確かに手で蛇を掴んでもよし、毒を飲んでもよし、また病人に手を置けば治る、御心ならばということ。でもその目的は常に信じるです。もしそのようなことがなくて信じるとしても、そのようなことを見て信じるとしても問題ではありません。信じるということこそ最大の印です。ラクダが針の穴を通るような奇跡とは何かといったら、神など何者かと言っていた人々が神を信じることです。自分の正しさをどこまでも固く信じて、もし自分の正しさを傷つけるものであるならば、これがキリストであっても、あのイエス・キリストであっても、罪なきキリストであっても、十字架につけてでも葬り去ろうとするほどの固くななものを持っている人がですね、このイエスを罪の救い主と信ずる、この信仰です。これが印です。これが伴うということです。その意味で最初の11人の弟子たちにだけこの印が伴っていたわけではありません。今もそのイエス様のお働きは続いているんです。そのお働きがあるおかげで私が信じました。そのお働きがあるおかげで私たちを通してこの言葉を聞いた人たちも信じます。だから20節の御言葉は今もなお続いている御言葉です。一方弟子たちは出かけて行って至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることをそれに伴う印によってはっきりとお示しになった。それに伴う印とはそれにふさわしい印です。ふさわしくないものを私たちは見ようなどと、そんな無駄な求めしてはいけません。ふさわしい印です。もし私たちが主と共に本当に固くなな心ではなくてですね、不信仰ではなくて主が共におられることを認めてふさわしい仕方で主に従っていったならば、私たちはその印を自らにおいてもまた自らを通しても見ること、信じてよいということですね。また信じなければならない。イエスは今も生きておられるんです。いろいろなことが教会の言ってることもうまく表現できなくてですね、何を語ったらいいか、語る言葉もどぎまぎすることももちろんあると思いますが、でもこのことだけは明瞭でありたいですね。主が私たちと共におられる。主は今も私たちの間に生きておられる。これを信じない不信仰、固くなな心は本当に悔い改めて、この不信仰こそ、固くなな心こそ、復活のイエスがまず叱っていることですね。他のことではありません。まずイエス様が愛を持って叱っておられることならばこれです。この声を本当に聞いて悔い改めて、主が共におられるその幸いの中に歩んでまいりましょう。お祈りいたします。主イエスキリストよ、本当に虚しく歩んできた日々を思います。あなたの栄光 功ではなく自分の栄光を求めて、あなたの皆ではなく自分の名を信んで、あなたを信じることさえ自分の誇りにして、道を間違えて歩んでまいりました。しかし主よ、あなたが生きて私たちと共におられること、これに勝る光栄はありません。そのことがますます喜びと感謝を持って明らかになり、どうか聖霊の恵みによってますます喜びと希望に満ち溢れるように、たとえ世がどのようなありさまであろうとも、なお主にあって溢れるほどに望みを抱いて歩むものとさせてくださるように、どうか恵みによって我らを強めてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。お座りいただいたままで、賛美歌205番の1節2節をもって主を賛美いたしましょう。